皆さんこんにちは、鎌田新一です。
皆さんこんにちは、桶林理香です。この時間はパンローリングプレゼンツ、きらめきの発想投資戦略ラジオをお送りします。この番組はパンローリングチャンネル YouTube ライブでもお楽しみいただけます。 YouTube は番組ホームページの方からご覧ください。さて本日のゲストをご紹介しましょう。本日は結城太郎さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
日経平均株価今日は、まあ、結局は175円安だったんですが、一時1100円以上下げる場面もありまして、はい、まあ、2番底かという、ね、話も出てきてますが、今日はそのあたりどんなお話聞けるんでしょうか。
はい、ですね、まあ、今回下げ始めたということでですね、また底抜けだというような煽るような言葉もいろいろ聞かれるんですけれども、個人的にはですね、まあ、2番底を探る動きかなと。で、当初こちらが予定していたように大統領選後にですね、まあ、日本株を上げていくんじゃないかなという話の自体は特に変更していないので、はい、じゃあ今の状況をどうやってくぐり抜けてですね、どういうふうにチャンスに変えていくかと、その後の話をできたらいいかなと思っております。
はい、よろしくお願いいたします。さて、そんな結城さんも登壇される投資戦略フェアエキスポ2024 in 大阪のお知らせです。10月26日土曜日に開催されるんですが、こちら特設サイトからメールアドレスをご登録いただいた方には講演のお申し込みフォームを先行してご案内しております。人気の講演はすぐに満席となる場合がありますので、ぜひ事前登録をお済ませください。結城太郎さん、3月の投資戦略フェア東京で行われた分に関しても、はい、講演されてましたけれども、うん、その時いただいたお客様からのお声、うん、ちょっとご紹介させていただくと、はい、結城太郎さんの講演が一番勉強になりました、書籍を購入させていただきましたというお声ですとか、はい、今行き詰まってどうしようか悩んでいたんですが、データも豊富でやる気を起こさせるいい内容だったなど感想をいただいたということですね、はい、本当にたくさんいらっしゃっていただいたんですよね。今回もね、10月26日大阪で行われるということなので、お近くの方ぜひお申し込みいただきたいんですが、結城太郎さんの他にも注目の方ご紹介しますと、なんといってもこの片山明さんがご登場予定ということで、さまざまなメディアにも取り上げられている大物で、2005年に元で65万円から資産250億円の個人投資家になったという方だそうです。普段日本にはいらっしゃらないんですが、投資戦略フェアにはタイミングがたまたまあったということで、今回ご出演いただけることになった片山明さんです。ぜひともこの方のお話聞いてみたい、実際見てみたいという方はお申し込みお待ちしています。その他にもこのラジオでおなじみの石原潤さんや竹蔵さん、人気投資家が多数出演予定です。人気の講演すぐに満席となる場合ありますので、特設サイトからぜひ事前登録をお済ませください。10月26日開催、投資戦略フェアエキスポ2024 in 大阪の詳細、番組ホームページもしくは YouTube の概要欄からご確認ください。それでは番組進めてまいります。この番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りします。ではまず足元のマーケットを確認していきましょう。鎌田さん、今日は結局は175円72銭安の日経平均株価 36,215 円75銭ということで、下げしぶりはしましたね。
いや、これはでも明確な下げ幅の縮小ですよね。
はい、
1100円余り下げる場面があって、うん、今紹介していただいた終値ということですから、
はい、
これ例えば日足というチャートを見るとですね、すごく長い陰線、うん、下ひげ、すごく長い下ひげを引いてるわけですよね。はい、で、このすごく長い下ひげというのは、実はこれは、8月の月間月足というチャートを見ると、もうこれも大きな話題を提供してるんですけれども、
はい、
こんな長い下髭は見たこともないというような、そういった月足を実現して、最近はですから、下髭ばやり、下髭が流行ってるというような、そういう状況にあります。
はい、
要はそれで今回もですね、1ヶ月前の雇用統計の前後に株価が急落しましたよね。8月の1日、2日、5日、この3日間で1ヶ月前ですけれども、7600円ほど日経平均が下げたという状況にあります。で、今回も先週の水曜日から結構日経平均が下げる場面が目立ってきて、で、同じような動きとして捉えるのであれば、じゃあ、 先月は8月の5日月曜日が底値になった。じゃあ今回も、まあ当面その雇用統計の発表翌日の月曜日が底値になるとするのであれば、今日の取引期間中の安値を買っとくと、短期的には、成果が追求できるのではないか。こんな観点でですね、今日の日本株は捉えられて下げ幅が縮小したものと考えられます。でこれからの株式市場の動向を考える上では、まあアメリカの経済や世界経済や企業業績や結構大きな話になってきますけれども、うん、まあこちらが、今の株価に見合ったものなのかどうかといったところに尽きるわけですけれどもね、一つ日本株を見る上での援軍としては、国内の需要自体が悪くない、うん、こういう考え方がですね、結構今の最新の経済データからは伺えるのではないかと考えております、
はい、
というのはどういうことかというと、今日午後の取引時間に発表されました景気ウォッチャー調査、はい、8月分、これは国内で様々なお仕事、サービス業などをやられている方中心に、景況のアンケート調査を行った結果の数字なんですけれども、はい、8月の景気ウォッチャー調査における現状指数 49.0 となりました、うん、前月比で 1.5 ポイント上昇です。そして先行き指数、先行きの景気に対する見方を指数化したもの、これ50を回復しました、はい、良い悪いの分岐点の50を回復しまして 50.3、 この先行き指数は前月比 2.0、 現状指数、先行き指数とも3月以来の高い水準になりました、
はい、
でこの景気ウォッチャー調査の上昇をもたらしたものとして、やはり賃金の上昇、これが効いているのではないかと考えております、
はい、
ちょっと中で、まあ、いいコメント悪いコメントもいろいろあるわけですけれども、その中で良いコメントを一つ取り出しますと、中国地方の百貨店の経営者のコメントでこんなコメントが出ております。賃上げなどの影響により、夏の臨時給与以降で可処分所得の増加を実感した。中間層の購買が徐々に活発になると見ている、
はい、
こんなコメントがされておりました、うん、夏の臨時給与以降、まあ、ボーナス以降ですね、おそらく消費が良くなるのではないかというような見方ですね、
はい、
でこれは先週発表されました経済データと整合性があります、うん、というのは先週発表されました、金曜日に発表された、家計調査、勤労者世帯の収入を見ると、7月前年同月比 8.9% の伸びになってます、
はい、
5月が 6.4%、 6月が 6.5% の伸びでした。それが7月 8.9% の伸び、
うん、
勤労者世帯の収入が1年前に対して 9% ぐらい伸びてるんですよ、
はい、
それから先週の木曜日に発表されました毎月勤労統計、これが7月 3.6% の伸び、6月が 4.5% の伸びでした。7月はそれよりもちょっと小さめの伸び、3.6% にの伸びになりましたけれども、物価の上昇を上回り、2ヶ月連続して現金給与総額が、物価の伸びを上回って、実質収入が上回るという状況になっています。うん、このように、給料が伸びて、家計の所得が伸びてるんですよ。それを見て今日のこの景気ウォッチャー調査では、その中国地方の百貨店から可処分所得の増加が実感できているというようなコメントがありましたので、国内の経済景気がそんなに悪くないぞというようなデータがですね、この夏見られてきていること、ここを注目点に挙げたいと思います。
確かに海外旅行に行ったという話もちょこちょこ聞くようにもなってきましたし、なんだかね、こう財布の紐が緩んでいるのかも。
それこれね、これをもたらしている大きいものは、
はい、
家で2人働いてるということなんですね、
はい、
世帯主と配偶者が両方働いてる、はい、これが大きいんですよ、
ち ちょっと余裕が生まれる。
これが、今、やっぱりですね、二人働いて、給料を稼いで、そこの家計の収入が伸びているということが、これは大きいですね。
二人とも賃金上昇したんでしょうか。なんか自分に実感がないか、あまりね、信じたくないですか。なんか
本当は、世の中的には。本当はね、実感がないっていう人結構多いんですけど、はい、テレビの街角インタビューでも実感がないですと言ってる人多いんですけど、本当は実感してんじゃないですか。
全然ね、物価の高い方が、インパクトがあるんですけれど ね、 これね、世の中は。
結構給料増えてる人ってね、はい、表だって、俺、本当に給料増えちゃってさ、余裕あるんだよって、あんまりコメントしないんですけど、そういう人結構増えてるかもしれませんね。
そのあたりがどう株価に反映されてくるのかというところなんですが、まあ、中でも伸びのいいものを狙いたいと思うところではありますが、今日は結城さんは2番底で狙いたい株というテーマをつけていただいているんですが、はい、まずどんなお話を聞けるんでしょう。
そうですね、はい、まあ、ちょっと順番にお話ししていきたいと思うんですけども、今鎌田さん、まあ、だいぶ景気のいい話をされていてですね、まあ、私自身もですね、株価に関して言えばそんなに心配はしていないんですよね、はい。で、今年の1月ぐらいにですね、2024年、まあ選挙の年だということで、まあ波乱はいろいろ起きるだろうと思いますけれども、基本的には上昇基調ではないかなと。うん、で、波乱が起きたのが、まあ、まずこの間8月1日の大暴落ありましたよね。で、今回、その、先週 NVIDIA がなんか、調査が入ったなんていうのがちょっと下がりまして、で、雇用統計は無事通過、まあちょっと悪化したのかなっていうことなんですが、まあ寝て起きたらすごい下がったんで、びっくりしたんですけども、まあ、逆にチャンスかなと思ったんですね、
はい。
で、ちょっともう一度ですね、今年の予想をおさらいしたいんですけども、はい、まずですね、過去をもう一度見てみたいんですよ。日経平均のバイデン時代どうだったのかなということを見てみるとですね、まあこれ選挙イヤーということで、一年目、選挙が終わったら11月からこれ始まってるんですけども、選挙終わったらものすごい勢いで日本株上げ始めたんですよね。
はい、
で、2年目は横ばいで、3年目、4年目はまあ上がったと。まあ4年目はそのコロナショック、コロナって先日のですね、ブラックマンデーに次ぐ大暴落ということで、
上田ショックって言われてますけど。
やりましたよね、はい。で、そのさらに前のトランプさんが大統領になった時ですね、トランプ時代もですね、まあ、2016年、まあ、トランプが大統領になったら世界が終わるみたいなこと言っていて、暴落と騒いでた割にはその上げましたよね、
はい。
なので今年もですね、まあ、選挙大統領選終わった後に日本株も上げ始めるんじゃないかなというのは割と楽観的には見てるんですけども、過去のですね、大統領選の年見てみます と、次のページお願いします。こちらもですね、まあ2000年のブッシュジュニアの1回目の時は下がったんですが、それ以外のですね、ブッシュジュニア2期目、あとオバマさん、オバマ2期目、トランプ、バイデンと、いずれもですね、選挙のあった年から1年間は上げてるんですよね、日経平均が。で、今年はまあトランプさんかハリスさんかどちらかということなんですけども、まあどちらがなっても基本的に上げていくのかなというふうに見ておりまして、ただどちらになるかによって市場テーマはかなり変わってくるかなと思いますので、まあそこだけちょっと注意したいなと思っております。
はい、
一応あくまで過去の傾向なので、今回はそうなるかわからないんですが、まあそうなる可能性はそれなりにあるんじゃないかなというふうに見ております。
はい、
で、今回の暴落ですよね。で、大暴落から2番底かどうかってことですね。で、相場は一本足では立たぬという言葉を書いてるんですけども、これはちょっと私が尊敬している、ちょっと菅下先生という方がよく言われてる話なんですけども、これ格言なのかなと思っていろいろ調べたんですけども、ちょっと格言としては見当たらなかったので、多分先生の独自の話かなと思うんですけども、
はい、
まあ相場一本足では立たぬ。要するに一番底をつけた後には必ず二番目の底をつけに行くんだよということで、まあ今回はですね、すごい暴落だったので、まあ一本足では立たないということで、もう一回ぐらい下を下げに行くのかなということはなんとなく思っていたんですけれども、ちょうど先週ぐらいやや弛緩した空気が流れていたところに急にガクンと来たところで、まあ、面食らった方も多かったんじゃないかなと思うんですけれども、
はい、
これですね、僕がよく見るのは円建てとドル建てなんですよね、日経平均は。で、これもかなり毎回話しているので、また同じ話を聞かされる方はちょっとご容赦いただきたいんですけども、ちょっと外国人投資家の動向ということでですね、今の日本市場を動かしているのは一体何者なのかというとですね、やっぱ外国人投資家なんですよね。
うん、
で、こちらの資料はですね、野村資本市場研究所というところが作成したものなんですけれども、こう推移を過去30年ぐらいの推移ですかね、まあ外国人投資家が今7割ぐらい売買代金を占めておりまして、その一方で日本の個人はですね、3割弱ぐらいなんですよね。
はい、
でもう一つですね、保有割合なんですけども、外国人投資家が現在日本市場、まあ、3割超えの保有をしてるんですけども、日本人の個人は2割程度ということで、やっぱ圧倒的にですね、外国人が多いんですよ。で外国人が多いということはどういうことかというと、彼らその米ドル、基軸通貨のドルベースで資産を見ていきますので、まあ、今回の暴落もですね、円建てで暴落して、まあ、参ったと思ったところで、彼ら視点で見たときにどのくらいの暴落なのかなってこともチェックする必要があるのかなと。
はい。
で、それを比較したものがですね、ちょっと作ったんですけども、ちょっと、図面としては見にくいかもしれないんですが、
はい、
上側が円建てで下側がドル建てなんですよね。うん、で8月5日の暴落から円建ての方はだいたい3分の2戻しまでしたんですよ。その一方でドル建ての方はですね、ほぼ全戻ししたんですよね。
超えてるみたいに
ですね。そう、まあ、若干超えられなかったのかな、まあ、ほぼ同じ値ではあるんですけど、
ドル建てというのは、はい、円が高くなった時にドル建ては高くなる傾向にあるってことなんですね。
そうなんですよね、はい、為替レートとの関係も絡んでくるんですけど、
いや海外投資家にとってみると、はい、日本株を買った海外投資家、はい、ドル建てで上がってるってことなんですね。
そういうことなんですよね、はい、つまり彼らはそんなにその大きな暴落と見ていないんじゃないかなと。
確かに為替は戻らなかったといいますか、ドル円の ね下げに関しては日経平均ほど戻ってないですもんね、はい、
なのでそう考えるとですね、私自身はドル建てが強いときにはですね、円建ての日経225も追従して上げていく傾向が過去にあったので、今回もですね、うん、その傾向が出てくるんじゃないかなということで、うん、まあ、今後どうなるかということをちょっと占ってみたんですが、うん、今日のですね、この出演依頼したのは金曜日の、夕方過ぎだと思うんですから、そこからちょっとバーッと頭を総動員して作ってみたんですよ。
はい。
で、まず円建てのシミュレーションを作ったんですけども、これ、まあ、先週の9月6日の時点ではですね、円建ては、7月11日から8月5日までのですね、3分の2戻しをした後、さらに下がって、まあ、半値を超えて下げてたんですよね。で、円建てだけで見るとちょっと弱い感じはしたんですけども、ここからどういくのかというと、まあ、結論から言うと、この A の2番という左側の真ん中ですね。今日の動きはその動きに来たので、まあ、かなり強いのかなと。
でもし6日の下げ、今日でそこを打ってもう戻すってことです ね、は
い、ですね。でここからどうなるかというと、さらにその下の A の3か AA の3どちらかに移るかなと思うんですけれども、
はい、
まあ、A の3のようにどんどん上げていけば非常にいいんですけれども、 AA の3のようにですね、一回また戻り天井をつけて下げてもみ合いになる可能性もあるかなと思ってますので、まあ、あんま楽観はしないで、ちょっとこう新たに仕掛ける場合にもこうなんでしょうね、ボクシングのジャブを出すぐらいの感覚でやっていくのがいいのかなと思ってるんですよね。で幸いその底抜けしていくような動きには今のところなっていないので、はい、まあ割と安心していいのかなと思っております、
うん、
でその一方でドル建てを見てみますと、
はい、ドル建てはもうすでに戻り高値、
はい、
9月2日につけて、そこからまたちょっと下げてた。
そうなんですよ、
はい、
でおそらくちょっとドル建てまだ見てないんですけれども、おそらく半値押しまで行かずに反発してるんじゃないかなと思うんですよね、うん、
はい、
で多分3分の1押しぐらいで反発してるとしたら相当強いなと、
うん、
で半値というのはですね、トレンドラインが、まあ、生きてるか死ぬかってことの区別によく使うんですけども、
はい、
上昇トレンドの半値をですね、割ってしまうとその上昇は一旦終わりと、ただし割らない場合にはまだ上昇は継続しているというふうに見ておりますので、うん、まあ、こちらもですね、A の2番の真ん中の左側ですね、そこからですね A の3番ぐらいまで行ってもおかしくないかなとは見ているんですよね。
半値押しで2番底をつけて、
はい、
そこからまたさらに高値を、
そうですね、ちょっと音声だけで聞いてるかどうか申し訳ないんですけども、
はい、を予想してシミュレーションしているということ ですよね。
まあ、結論から言うとドル建て非常に強いということで、
はい、
円建ての方もですね、いずれにしろその前回つけた高値をですね目指していくんじゃないかなというふうには見ております、
うん、
で2番底つける場合なんですけれども、やっぱりこれ歴史に少し学んだ方がいいのかなということで、過去の暴落例をですねちょっと3つほど紹介しておきたいんですよね、
はい、
で1つはブラックマンデーですね、1987年、
うん、
これも2番底つけてるんですよね。でただですね、2番底つけたのが、ですね、ちょっとこれ特殊なそこなんですけど、ブラックマンデー自体は10月の19日の、ニューヨーク時間で、日本時間で10月20日の朝から暴落したんですけども、はい、これが1番底というより一旦戻した後にまた下げて、1番底は11月の11日、8時7年そこにつけまして、そこから戻した後にさらに12月のですね、28日ですかね、これ。そこでまた2番底つけたんですね。まあ、これちょっと2番底が下髭で1番底を割ってはいるんですけれども、ただ終値では割っていないので、うん、まあ、実質2番底と見ていいのかなと。
はい、
で、また、 上げていって昭和バブルに突入したと。
そこからの上げがねしっかりしてますね。
そうなんですよね。
で他にはリーマンショック、
次がですね、2008年リーマンショックですね、はい、この時もですね、まあ、一番底つけたのが、まあ、10月の28日ですか、
18日、はい、そうですね。
でその後また戻しまして2番底は3月の確か10日だったと思うんですけども、はい、そこでつけてから上げていったと、まあ、ただこの時はちょっと民主党政権等が始まっているということもあってそんなに株価はですね上げはしなかったんですが、ただその日経平均自体の大きな2番底はつけたのかなという感じですね、うん、で最後は2020年の新型コロナショックなんですけれども、これはまあ記憶に新しい人も多いと思うんですよ。これもねちょっとかなりすごい下げだったと思うんですけども、一番底は3月の19日につけまして、はい、そこから戻して、でそんなに日を待たずに割と早く2番底つけたんですよね、うん、で2番底もですねそんなに押さなかったもんですから反発も強くてですねそこから一気に上がっていったと。でこの時はまあ世界中の政府がかなり迅速に行動しまして、うん、まあ金融政策あと財政出動等をやりましたのでその影響もあって株価はどんどん上がっていったって感じですよね、うん、で2番底で狙うのはこんなタイプということでですねちょっとまとめてみたいんですけれども、はい、図で示すとですね株価指数に勝ってるような個別銘柄ってことなんですよね、うん、で株価指数に勝ってるということはですね一番底はまあ仮に下げたとしても戻り高値ですね、戻り高値が指数以上に戻していて、でさらにそこから今回押してる2番底ですね、2番底もですね指数よりも押してないと、うん、その状態で戻していったのはダブル描く形のものが非常にいいよってことで、これをですねチャートの中で見ながら、まあ、選んできていいのかなと思ったんですけれども、ちょっと僕自身がですねこういったものを数値化して比較したいという性格しておりますもんで、はい、これをなんかこう数値化できないのかなということで市場追随率というですね、はい、ちょっと一つのファクターをクオンツの知らぬ方とも協力して作ってみたんですよね、でどういうものかというと、まずですねこれトピックスをベースにしてるんですが、はい、トピックスが上がった時にトピックス以上に上がってるものを抽出しました、
はい、
で計算方法書いてますけども、ちょっと説明すると時間もあるんで流しちゃいますけどもでもう一つがですねトピックスが下がった時にトピックス以上には下がらない銘柄というものをですね抽出しました、
はい、
で最初のものから次のものを引く、つまりトピックス以上に上昇するものからトピックスよりも下がらないものを数値的に引いたものを求めまして、どういうものができたかというと、結論から言うと市場上昇時にはよく上がりまして市場の下落時には下げ渋る銘柄群というもののリストが出来上がったんですよね、
はい、
ちょっとこれ言葉の説明で非常に分かりにくいんで申し訳ないんですけども、ただこのシート自体をですね全銘柄に対して行いましてちょっと一覧表を作ったんですよ、うん、で今日こちらのラジオ局来る途中電車の中でですねリストの銘柄を一個一個チェックしたんですけども、はい、やっぱりそんな下げてないで上がってるものは結構多かったんですよね、なのでこれ非常に有効なんじゃないかなということで、まあ今日明日明後日そのぐらいから個別銘柄リバウンド狙いで物色したいなって方はこの資料を見るとですね割と役に立つんじゃないかなと思いまして、この資料を今日ラジオを聞いてくださってる方にはですね3000銘柄以上作ってますので、うん、そちらの方ダウンロードできるように手配しておりますのでちょっと活用してもらえたらいいかなと思っております。
そう、はい、赤から青を引くってことです ね、
そうですね、
よく上がったものからよく下げたものを引いて、はい、その値が大きい方が、下落時には下げにくい銘柄だと、
そ、 うなんです、
それを抽出した表があるんですよ ね、 ですね、はい、でそれの中からちょっと何銘柄か、ね、はい、見てみましょう。
でこれは先週の金曜日の、まあ、チャートなんですけど、例えばその今のグラフで一番1位のところに来ているものはフルッタフルッタという銘柄だったんですけれども、はい、まあ、赤いラインがトピックスですね、まあ、線チャートで書いてあるんですけど、それに、まあ、ローソク足をかぶせた感じでは、まあ、確かにトピックスの下げよりも下げずにトピックスの上昇よりもはるかに高い上昇してるなと、
うん、
でまあ、やっぱグロースとかスタンダードの小型株とかですね成長株にこういう傾向は強く出てるかなと思うんですけども、
はい、
続いてですね、まあ、4位に6574コンボノという銘柄があってですね、ちょっと正直これなんで上がってるのかよくわかんないんです。ファンダメンタルとか成長率見るとですね、まあ、赤字拡大してるしですね成長性もそんなに良くないので、ただなんかどなたかが大量保有報告書でどんどん買い増ししてるようなことが書かれてたので、
はい、
まあ、こういった銘柄もその先ほど言った新しくちょっと考えたファクターの中では4位に入ってたということですね。このものが今日見たらかなり上がってたのかな、
はい、そうですね。空売り規制対象。
あ、そうですか。それでなんか
入ってますけど、今日は 11.17% の上昇で、年初来高値連日で更新していると、はい、
そうですね、うん、で、まあ、成長性が高くてですね、まあ地合いに勝ってる銘柄というと、まあ、24番目の9343アイビスですかね、はい、これはなんかタブレットなんかで絵を描くようなそういったもののペイントアプリを配信しているものなんですけども、これもですね、はい、かなり強いんですよね。トピックスに対してはすごい強いと、まあ、これもグロースなんですけども、
はい、これ今日は 0.52% の小幅な下げ25円安ですね、
はい、ただ25円安だからそんなには下げてない感じですよね、はい、でこれ一番底の時にかなり下げたんですけども、うん、業績はかなり良くてですね、ちょっと経常利益の伸び率なんか見ていただければと思うんですけども、なのであっという間に伸びましたね、戻してきて、なので今回もしものすごく下げたら拾ってみようかなと思って差し値下の方に出てはいたんですが、多分刺さってないですね、今の差し値という感じだと、
まあ、ちょっとそのあたりの銘柄、はい、もう少し紹介していただくのと、はい、あとまあその銘柄が今後どうなっていくのかとか、はい、予想していく方法なんかをこの後延長戦でお話伺おうと思っておりまして、はい、でそのあたりのことをもっと掘り下げて勉強したいという方にはですね、結城太郎さんのオンライン講座ファクター分析投資スクールというのがありましてですね、こちらではより実践的に使えるところまでお伝えしているということなんですが、まあ、ファクターシート、さっき見ていただいたようなエクセルのシートとかですね、はい、チャート戦略のメモが週1回届くという内容なんですよね。あとフォローアップセミナーなんかもオンラインで開催していると。
そうですね、
今月は9月の開催ということで、9月の20日金曜日夜7時から開催されるそうなんですが、はい、どんなお話して、どんな活動しているってちょっと分かりますか？
そうですね、はい、基本的には相場の中でですね、今どういう状況になっているのかと、あといろんなファクターを毎回紹介してるんですけども、それらのファクターが今現在有効性どうなっているのかなとお話をしておりますね、はい、あと注目銘柄なんかも週に 2,3 銘柄ピックアップしてるんですけども、そのあたりのそのフォローアップ、うん、そういったお話もしております、
はい、
でまあ、来月あたりにですね、対面式で一度ワークショップ形式の話もしてみ、セミナーをやってみようかなと思ってますので、
対面でも行われる、
ね、まあ、ちょっとまだ計画中ではあるんですけども、
予定ということですので、はい、7月に募集して満員になって、じゃあ9月も募集しようということで、前回9月に募集されるというお話あったんですが、もうすぐ満員御礼になってしまったということなんですね、はい、お申し込みを締め切ったということですので、次回はいつ募集予定なんでしょうか？
まだはっきりはしてないんですけども、おそらく11月以降かなと思っております。
ぜひ参加してみたいという方は、結城太郎さんの無料メルマガにご登録いただきますと先行案内を差し上げます。番組ホームページ、もしくは YouTube の概要欄からぜひともご登録をお願いいたします。ということで、ちょっと残りの部分も延長戦でお話伺っていきたいですので、はい、この後はパンローリングチャンネル限定配信の YouTube の方に、お越しください。ということで、ラジオの前の皆さんとはここでお別れです。次回も素敵なゲストをお招きしてお話伺っていきます。次回は2週お休みですので、9月の30日ということになります。この番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしました。